サイトオカルトクロニクルさんより、タマムシュッド事件、謎の男と謎の暗号。一人の男が死んだ。その男は暑い夏の盛りにコートを羽織り、眠るようにビーチに横たわっていた。警察がどれほど調べても男の身元は判明せず、ただ意味不明のメモばかりが見つかる。タマムシュッド、未だ未解読の暗号が残る依然未解明の事件。謎の男、サマートンマン。1948年12月1日の朝、オーストラリアはアデレードの南に広がる砂浜で男が死んでいると通報が入った。駆けつけた警察は男が亡くなっていることを確認すると同時に、奇妙ないくつかの事実に首をかしげた。半袖すら煩わしく思える暑い夏の盛りに、この男はスーツの上に分厚いニットのプルオーバーを着込んで死んでいるのだ。争った形跡もなく、防波堤代わりの石を枕にして、ただ眠っているかのような穏やかさで死んでいる男。当初地元警察はこの事件がすぐに解決すると踏んでいた。奇妙ではあるが大した事件ではない。この男はビーチを散歩中に何らかの急性的な病で倒れたに違いない。これは事件性のないただの自然死であろうと。だがその見込みは楽観的すぎた。男の所持品にはその身元を特定できるものは含まれておらず、行方不明者リストにも存在していない。しかも治療記録まで調べたが、男が何者であるか特定できない。やがて発見されたサマートンビーチにちなみ、男はサマートンマンと呼ばれるようになった。このサマートンマンの代名詞としてミステリーが使われるようになるのは、彼が残した遺留品があまりにも奇妙であったためだ。別の場所で見つかった遺留品のズボンに隠しポケットが縫い付けられており、その中に小さく巻かれた紙片が入っていた。タマムシュッド。紙片にはこれだけ書かれていた。タマムシュッドとは。捜査をしていた警察にもわからなかったし、報道していたメディアにもわからなかった。さらにサマートンマンが乗り捨てられたと思われる車の後部座席からもミステリーが見つかる。それはある刺繍の裏表紙に書き殴られた暗号とおぼしき一文だ。これは何を意味するのか、当時捜査に当たっていた警官たちには解けなかった。そして世界中の暗号マニアたちをしても未だに未解読である。ただ紙片に書かれたタマムシュッドの意味だけは判明している。それはペルシャ語であり、タマムは英語でエンドにあたり、シュッドは過去を指す。つまり英語にすればエンデッドまたはフィニッシュドを意味している。日本語にすれば終了した、完了したと訳される。遺留品のほぼ全てから製造元を示すタグが切り取られ、残されたのは数多くの謎と不可解な暗号、そして意味深なタマムシュッドの紙片。サマートンマンとは何者だったのか、解明された事実に手がかりが残されているかもしれない。事件発生第1日。1948年、世界は二次大戦の混乱がまだ失われておらず、依然として激動の中にあった。日本では GHQ が幅を利かせ、東京では帝国銀行椎名町支店での毒殺事件、世に言う帝銀事件が起こり、遠くインドの地ではヒンドゥー原理主義者によってガンジーが暗殺された。太宰治が受水自殺し、オカルト的な人物としては出口鬼三郎もこの年に亡くなっている。サマートンマンの事件はそんな時期に起こった。世界の片隅で起こったちょっとした死亡事件。当初は当事者の誰もがこの事件がこれほど長く議論されるとは思わなかっただろう。地元警察は身元の特定を急いだが、 彼らだけではサマートンマンの正体を解き明かすことはできなかった。そしてオーストラリアの州をまたいで捜査協力を依頼したが、それでも身元は判明しない。結局国をまたいでの調査にまで発展したが、それも徒労に終わることになり、現在に至るまでサマートンマンが誰であるかは判明していない。事件の経緯を詳細に追ってみよう。事件発生の前日にあたる1948年11月30日に、数人によるサマートンマンの目撃報告があった。30日午後7時頃、ジョン・ B ・ライアン夫妻が夕暮れのサマートンビーチを散歩していたとき、妙な男がいることに気がついた。男は防波堤の石を枕代わりにして横になっていた。タバコを吸うためか、右腕を弱々しく動かしたため、夫妻はこの男が泥酔で休んでいるのだろうと判断し、散歩を続けた。その直後である30日午後7時半ごろ、若いカップルが同じ場所を通った。彼らは寝転がる男を確認し、彼の顔に虫がたかっているのを確認する。だが男は虫を払いのけようともしなかった。このカップルもやはり酔っ払いだと判断し、その場を去っている。そして翌日である12月1日の早朝6時に、前日の目撃者であるジョン・B・ライアンが再びビーチで前夜と同じように横たわる男を死亡していると判断して通報する。事件発生から10年ほど経過した1959年に3人目の目撃者が名乗り出ている。その目撃者は12月1日の早朝、ジョン・ B ・ライアンによる通報がなされる以前にサマートンマンらしき人物を目撃したという。薄暗かったため男の顔までは確認できなかったが、一人の男がもう一人の男に肩を借りる形で遺体発見地点へと歩いていたのを見たというのだ。この目撃証言が事件に関係あるかどうかは議論されるべきであるが、素直に考えればサマートンマンが何者かによって運ばれていったということになる。証言によれば痙攣や嘔吐などの様子が見受けられなかったらしく、サマートンマンはどこか別の場所で死亡し、その後にビーチへと運び込まれたのではないかという推測もなされている。ここで気になってくるのがサマートンマンの死因である。当初は外傷もなく安らかな表情であったことから自然死だと考えられていたが、それは検視によって否定され、毒物による殺害という線が濃くなってきた。だが使用された毒物についても不明とされており、再び謎が深くなっていく。以下は検視報告。毒物に詳しい処刑処置ならば使用された毒物を特定できるかもしれないので載せておく。引用。心臓は平均的なサイズ、すべてにおいて普通。通常観察しがたい脳の小血管が鬱血により容易に識別可能になっている。咽頭にも鬱血、食道に潰瘍あり、白い粘膜にて覆われている。胃と十二指腸の後半にも鬱血、胃内では食物と血液が混じっている。両腎臓にも同様の鬱血、肝臓は一血しており、脾臓は著しく肥大している。顕微鏡にて観察すると、肝小葉の中央に破壊あり、急性胃炎出血、各臓器の鬱血が顕著。なんだか血液が滞留していたようだが、よくわからない。英語の医学用語に詳しい方は原文を参照されたし。事件から50年近く経過しているにもかかわらず、死因がアンノーンポイズンとなっているのは、毒物自体がごく少量しか検出されなかったためらしく、そもそも毒殺だったのかという疑念をも生む。身元も身分も死因も何一つ解き明かされていない。これでは死んだサマートンマンも浮かばれまい。そして残された暗号に事件の答えがあると多くの人が信じている。タマムシュッドの意味するもの。 彼の所持品が公開されても捜査に進展はなかった。アデレードからヘンリービーチへの未使用の鉄道乗車券、アデレードからグレネルグまでのバス乗車券、ジューシーフルーツのチューインガム、ブライアント&メイのマッチ、アルミ製の細い串、ケンシタスというアーミークラブタバコ。これだけで身元を特定しろというのはあまりにも酷な作業である。検視によって彼の身体的特徴も明らかにされる。身長180センチメートル、灰色の目、彼の髪は交代気味で生姜色、年齢は40歳から50歳。彼はこの左手首、左前腕、左肘に小さな傷があった。肩幅は広く、ウエストは細い。彼は割礼を受けていなかった。ふくらはぎが発達しており、バレエダンサーのそれに近い。長距離ランナーにも当てはまる特徴であるが、遺伝的要因とも考えられる。手と足は彼が肉体労働をしなかったことを示している。 ABC による特集番組では、遺体になって発見される以前のサマートンマンの行動は以下のものと推測されている。アデレード駅にてヘンリービーチ行きの二等鉄道切符を購入。なぜか電車には乗らず、アデレード駅のクロークルーム、荷物預かりに茶色のスーツケースを預けた。何が彼を心変わりさせたのか、彼はそのままバスターミナルへ赴き、グレネルグ行きのバスに乗車。所持していた詩集ルバイアートのページを破り、タマムシュッド紙片を丸めてポケットへ。同詩集に暗号文字列の書き込み。その詩集をモーズリースクエアに停めていた車の後部座席に放り込む。その後サマートンビーチへ。この時系列が正しいかどうかは誰にもわからない。アデレード駅に預けられたままになっていたスーツケースからは、サマートンマンのものとおぼしき大量の遺留品が見つかったが、結局それらも身元の特定に結びつくものではなかった。衣類からはタグの類が取り去られており、唯一残されていた T ・ティーンというタグもサマートンマンの本名などではなく、クリーニング店のものとされた。そしてやはりそれも彼の身元特定につながるものではなかった。時系列や事実を追うより、暗号を解読すれば全ては解明される。当時多くの人たちがそう考えたし、現代でもそう考えられている。タマムシュッド・デコーデット。前述の通り、タマムシュッドはペルシャ語で終了したあるいは完結したを指す言葉である。この謎めいた言葉は、12世紀の学者で詩人でもあったオマル・ハイアームが表したルバイアートから破り取られたものだった。この破り取られた詩編タマムシュッドがどのような意味を持つのかは想像力を働かせるしかないが、もう一つの暗号は暗号学的ロジックによって解けると考えられている。暗号解読のノウハウに乏しいオカルトクロニクル運営部としては2分で諦めざるを得なかったが、世の中には数学的知識を駆使したり言語学を駆使したりするマニアな有識者が一定数存在し、現在に至るまで試行錯誤の解読が続けられている。そしてそれは決して無駄な努力ではない。暗号は解けなければその役目や意味をなさないからだ。故に必ず解けるはず。とオカクロは世界中の暗号マニアを応援しています。なんだよ、まだ解けてねえのかよ。くだらねえ、暗号マニアってこの程度かよ。マニアの人生がタマムシュッドになっちまえばいいのに。とか、うん、くだらないね。こんなものはただの落書きだろうよ。と憤慨の処刑もおられるかと思うが、ただの落書きではあまりにもロマンがなく、この子がタマムシュッデッドになってしまうので、視覚的にわかりやすく面白い説を一つ紹介しておく。まず以下の画像を見てほしい。これは2行目、取り消し線で消された先頭の M を拡大したものである。便宜上これを M1 とする。 次は4両目の先頭にある M を、これを M2 としよう。そして M1 と M2 の比較画像を作成してみた。見てもらえば M1 の筆の走りが不自然であることが分かってもらえると思う。画像の拡大に限界があり、少し荒いのが残念であるが、M1 は明らかに一筆で描かれておらず、線でなく点で形成されている。ある研究者の主張によれば、これはマイクロ文字の集合体である可能性があるらしい。ただの直線だと見せかけて、よくよく見れば超微細な文字が書かれている。日本の紙幣にも偽造防止のために印刷されている隠し文字だ。この点こそが暗号なのだと。さすがに1万円紙幣のように日本と書かれていたのでは暗号として心もとないが、超微細な点によりモールス信号的アプローチで書かれたものであれば、少しは暗号としての意味をなすのではないだろうか。他にも様々な角度から分析されているが、現在においてもこの暗号は解かれていない。謎解きに自信のある処刑は、じっちゃんの名にかけてデコードに挑戦してみてはどうだろう。真実はいつも一つ。捜査が暗礁に乗り上げた頃、新たな発見があった。サマートンマンのルバイアートに書き込まれた2つの電話番号が発見されたのだ。これは死者の身元に近づく大きな手がかりだと期待された。が、その発見も謎をより一層深めるにとどまる。発見されたうち、一つ目に電話をかけてみると銀行につながった。銀行からは有益な情報を引き出せなかった。二つ目に電話をかけてみると、今度はサマートンビーチ近辺に住む元看護師の女性につながる。彼女のプライバシーを守るという名目で、警察は彼女の本名を公開せず、事件後数十年は彼女は一般にジェスティンと呼ばれていた。この謎の看護師がタマムシュッド事件の闇をより一層濃くする人物だ。彼女は当初サマートンマンの関係を否定していた。しかし警察は彼女の主張に納得せず、必要に取り調べを続けた。彼女はようやくでたどり着いた手がかりなのだ。警察が彼女に執着したのは、彼女の不自然な行動にも原因があった。サマートンマンの遺体に対面したとき、彼女の様子が一般人のそれと明らかに違っていたのだ。彼女は遺体の顔を見てひどくショックを受けた様子で、その所見以降はサマートンマンを少しも見ようとしなかった。なんだよ、死体を見たんだからショックを受けて当然じゃないか、と憤慨の処刑もおられるだろうが、彼女は看護師であり、遺体や病人は日常的に目にしていたのだ。それがあわや気絶寸前までのショックを受けるのはどこか不自然ではないか。これは生前のサマートンマンを知っているからに他ならない。当時の警察はそう考えた。ジェスティン、本名テレサ・パウエル。彼女は何かどこかおかしい。やがて警察による執念の捜査は一筋の光を見出した。渋々で捜査に協力していたテレサが、実は従軍看護婦として働いていた頃、軍病院で士官のアルフレッド・ボクサルという男にルバイアートを渡したと証言したのだ。そしてその本の余白にジェスティンという筆名で数行の詩文を書いたのだと。アルフレッド・ボクサル、これがサマートンマンの本名か。必死の捜査が実を結んだかに思われた。だが数日の後にはその高揚は失望に変わる。アルフレッド・ボクサルは存命で、なおかつテレサの署名の入ったルバイアートを所持していた。また捜査は振り出しに戻った。だがテレサへの疑惑は消えない。捜査機関や世界中の未解決事件マニアによる執念とも怨念とも呼べる真相追求が未だに新事実を発掘し続けているのだ。テレサとサマートンマンは決して無関係ではない。これが捜査に当たる者たちのコンセンサスだった。面白い事例を紹介しておく。 サマートンマンの耳は特殊あるいは特徴的とも言える形をしていたが、テレサの息子の耳も同じような形をしていた。これは遺伝性の特性だと考えられた。つまりテレサとサマートンマンは恋人だったか夫婦だったか、少なくともロマンスがあったという話だ。残念ながらテレサの息子はすでに亡くなっており、その写真も公表されていないため証明はできないし、伝聞情報でしかない。もしテレサとサマートンマンに関係があったとして、なぜそれをテレサがひた隠しにするのか、それは謎だ。そうしてテレサも謎を秘めたまま2007年に亡くなった。さよならサマートンマン。暗号も身元も結局は何も判明しなかった。調べれば調べるほど謎が深まり、2014年になっても真相は明らかにされていない。しかしサマートンマンの死については現在大きく分けて2つの説が唱えられている。サマートンマンはスパイだったんだよ説。事件が起こった時は東西冷戦の真っ只中だった。サマートンマンはどこかの国の諜報員で、本人あるいは組織の不手際によって消されたということらしい。テレサも他国に通じており、サマートンマンとの関係が公になると自分も消される恐れがあるため口を閉ざしたのではないか。そして諜報員同士、仕事の極限状態の中でロマンスにはまり込んだのではないか。オカルトクロニクルとしてはこのスパイ説に一票を投じたい。愛した人の遺体と対面したテレサの心境はいかなるものだっただろうか。サマートンマンは自殺したんだよ説。テレサに振られてそのショックで自殺という極端な方法を選んだんじゃないのかという説。人生について書かれた詩で構成されるルバイアートが彼の絶望や失望を物語ってるんじゃないかということらしい。シンプルな説ではあるが、使用した毒物や暗号、タグを切り取った衣服などの説明がつくのだろうか。近年になってアデレード大学のデレク・アボット工学教授が古い文献の中から面白い写真を引っ張り出してきた。それは米国籍の船員証明書だ。その身分証は1918年の2月28日付で発行されており、その男性の年齢と国籍、そして名前がサインされていた。名は H.C. レイノルズとある。確かになんとなく彼の写真はサマートンマンに似ている。1918年に18歳であったならサマートンマンの解剖所見と大きく矛盾しない。サマートンマンの若かりし頃の姿と言われれば、例の耳の形も似ているように思えてくる。実際のところ彼が本当にサマートンマンだったのか、それはわからない。仮にそうだったとしても、彼がどういった経緯でサマートンマンになったのか、それもわからない。サマートンマンとは誰だったのか、結局何もわからない。進展も結論もないまま、この項はタマムッシュッ。以上、タマムッシュッド事件、謎の男と謎の暗号っていう題名の話でございました。